1月30日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。1月30日、まあ1月が終わろうとしてますけども。
そうですね、
やっぱね、今月は本当いろんなことがあってバタバタしたなという感じで、
本当にいろんなことがありすぎて逆にまだ1月だったんだって思ってるんですよ、
ね、
私は。
本当だよね。あの放送してる環境も結構変わりまして、これ何度かいろんな番組で言ってますけれども、はい、あの今生放送のスタジオの改修工事をしてるもんでですね、我々この OK コージーアップも1月の半ばぐらいからかな、ね、6階にあります第4スタジオというところでやるんですが、これがまたいろいろ難しくてですねかなり日によっていろいろバージョン違いの放送をしていると、これね、今日だけじゃないんですよ、はい、結構あのエコーをかけるのにどこのボタンを押すんだっけみたいなのが、やっぱパッとやった時にこう体が覚えてるみたいなものが、あのスタッフの方々とかミキサーさんもあるらしいよ ね、
そうですよね。で
生放送スタジオだったらここのボタンを押せばって言って、もう指がここまで動くんだけど、あれここじゃなかったって言ってあの一瞬間に合わないとかですね、あの僕なんかもですね、あの外の気温はって言ってパッと見るといつもと違うところに表示したとか、あれどこだっけどこだっけって目が泳いでる間にとかね。ちなみに今日はですね、ボタンを押したのに反応しなかったっていう、こういうことも起こるんですよ。あの指がカサカサだったから反応し、そんなことあるんですか。
そんなことあるんですか。
あ、そうなんだ。
保湿してないと反応しないんですか、ここのスタジオは。
マジですか。恐ろし
い。
俺なんか手カサカサだからさ。
本当ですよ。
これあのカフって言ってマイクのねオンオフが、あの物理的なもんでですね、スイッチを上に上げるとオンで、そうそう下に下げるとオフで、ね、レバーがあるんですけど、はい、これあの新しいスタジオどうなのかな。一個さ、日本放送のスタジオの中でも、あのタッチパネル式の反応するやつがあるんだけど、あれ確かにさ、俺たまに反応しないことがあるんだよ。
あ、
これやっぱ潤いが少ないから
か、乾燥してるからですよもう。
あとスマホのさ、このタッチパネルも反応しないことがあるんだよ、
は
い。やっぱね、こういうところの一つ一つにね、はい、カレーとそしてあのこの乾燥を感じますね。
そうですね。
まあでも1月が終わろうとします。あのね、摂政反権力は正義ですかも1月の半ば17日に上司することができまして、おかげさまで増刷と愛になりましたけど、はい、本当に皆さんに感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で1月31日までいろいろ締め切りのものがありまして、まあ何といっても日本放送で一番お伝えしたいのは、ラジオチャリティミュージックソン、目の不自由な方に音の出る信号機など社会にね、生活していくためのさまざまなアイテムをこういろいろと提供していこうというチャリティキャンペーンでありますが、これが1月の31日が、今年度の締め切りということになります。今日と明日まだ時間がありますんで、あのミュージックソンのね生放送24時間、今年もキスマイフットツーの皆さんに担当いただきましたけども、あの時に電話をくださってですね、あ募金するよって言ったまんまになってらっしゃる方、あそこで電話しただけではまだ、ゴールまでたどり着いていないと、半分だけですんで、ぜひですね、あの日本放送のホームページでいろんな方法があります。今はスマホからも募金ができますし、あるいはあのもし銀行に今日行くよとか明日行くよって用事がありましたら、ね、窓口でミュージックソンの振込用紙ありますかって、聞いていただきますと、振込料は、無料のものが、メガバンク、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ、今は三菱 UFJ 銀行かの3行に関してはあの用意がありますので、ぜひお聞きいただければと思います。まあ、それ以外にも1月31日が締め切りというとですね、オールナイトニッポン話題賞、これ、ね、あの日本アカデミー賞の、ね、ものですけれども、この応募の締め切りがその31日まで、それからポッドキャストアワードというものを、日本放送で始めました。この募集の締め切りも1月31日までですね、ぜひ日本放送のホームページご覧いただいて、いろいろご応募いただければと思います。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりましたが、今朝も今もね新業アナウンサー読んでくれましたが、新型肺炎について、これ一面トップです。まあ、昨日番組の中でも取り上げましたけれども、武漢からのチャーターの第1便、206人の武漢からの在留邦人の方を乗せたその飛行機が昨日、羽田空港に到着をしたということ、まあその後の動きなどについてというものが一面トップということで、 で4市この武漢からの第1便206人帰国と、ほぼ同じような見出しで一面トップであります。12人の方が入院をしたということですけれども、まあ、これに関してはその後191人の方がホテルで待機というようなことになっておりまして、まあ、検査も拒否をして自宅に戻られた方というのは2人ということでありました。まあ、これに関してはまずよく手配をしたなという英断には非常に私は評価をしたいというふうに思います。まあ、前々から言ってましたけれども、全員の方をそのまま自宅に返すのはどうなんだろうというところで、ただ人権だとかそういうことを考えると、行動を発症もしてないのに制限をするというのは、それはそれで今後にも禍根を残すであろうし、そもそも法律的に根拠がないものを政府が強制できるのかというようなことにもなりますので、そこのせめぎ合いをなんとかかんとか超えていったというのが今回の措置であったと。これ千葉にあります、まあ、すでにね、新聞にでは名前も出てますけれども、勝浦のホテル三日月さんが、今回場所を提供したと。で、その費用に関しては政府が全て負担をしたというようなこと、詳細も出てますけれども、このホテル三日月さんの英断というのも非常に素晴らしいものがあるというふうにも思いますし、まあ、191人の方、若干の不便さももちろんあるでしょうし、窮屈さもあるでしょうけれども、それを受け入れたというあたりも、いや、万が一にも我々が感染の発信になってはいけないという思いもあったというふうにも思いますんで、その辺のご判断というものも非常に尊いものがあると思いますし、まあ、お二人の方が検査を私はしなくていいよということで、ご自宅に戻られましたけれども、これお二人であれば、まあ、どういう症状がというのも追跡の調査というのもきめが細かくできますし、それも考えると非常に今回は落ち着くべくところに落ち着く形でやることができたのかなというふうにも思っております。それから東京新聞は、まあ、この帰国12人の話と並行して、バス同乗大阪のガイドの方が感染という、昨日は、日本人で、初めて、まあ、中国に渡航したことのない方の感染というものが確認されたということでしたけれども、その同じバスに乗っていたガイドの方も感染が確認されたということであります。まあ、そうするとどこまでその感染力というものが強まっているのかというあたり、そして日本でも感染が広がる可能性がこうなると、人から人への感染も完全に確認されたということにもなりますので、より抑え込んでいかなきゃというところであります。で、まあ、その予防方法について、この番組でも専門家の方につないでですね、何度も何度も伺っておりますけれども、基本的なその感染力は、強くなってきているとはいえ、そうは言っても、例えば、前々に流行ったもので言うと、SARS だとかそういったもののような致死率はないし、今のところですね。で、感染力に関しても、まあ、一説には、マシン、まあ、はしかなどよりは感染力が非常に低いというようなことも言われています。で、予防の手立てについてというのも、手洗い、うがい、それからマスク着用、さらに、アルコールでの消毒というのが非常に効くと。で、これはですね、何も、日本のお医者さんだけが言ってるわけではなくて、国際的なスタンダードであります。これはアメリカの疾病予防センター CDC というところが、やっぱりこの2019年武漢新型コロナウイルスに関しての感染の予防、そして治療などについて様々出してますけれども、その中でも、まずは手洗いと、それからうがいと、それから咳エチケット、まあ、これはマスクをするなり、あるいはくしゃみや咳が出るときっていうのは、手のひらではなくって、この肘の裏というか、腕の部分でこう咳を周りに飛散しないように抑え込むというようなことを推奨しております。で、水や石鹸がない場合はアルコールでの消毒も有効だというようなことも出しております。まあ、もちろんその人混みに行かないだとか、ウイルスに、 触れないように極力するっていうのがまずは第一義ですけれども、そういったエチケットをすることによってもだいぶ変わると、いうことが出ておりますんで、まあ、その辺をまずは励行して予防していくと、自分の体を自分で守るということが必要だと思います。それからチャーター機に関してなんですけれども、第二便がですね、これフライトレーダー24というサイトを見ますと、先ほど武漢を出発したようであります。現地4時55分、日本時間5時55分に出発で、今のところは9時前には羽田に到着するのではないかというふうになっております。このチャーター機、日本やアメリカ、それからフランス、オーストラリアなどは飛ばしているんですが、実は、1カ国拒否をされている国がありまして、実はこれが台湾だということが伝えられております。まあ、こういうところでもイデオロギーが優先してしまう国だということは一つ言い添えておいていいのではないでしょうか。人道の面でも問題があると思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。マスクについてたくさんいただきますね、はい、石神井台の木造アパートさん、ツイッターです。自分の働く店では一人3個までと張り紙がつきました。そんなにいっぱいマスク置いてないですけどね。ただ中国の方は買い物多いですねといただいてました。それからみっつあんさん、こちらもツイッターですが、この間滋賀に出張に行きました。途中で寄った京都駅の松本清で開店直後、中国の方々が段ボール4つ分のマスクをあっという間に買い占めておりました。それからそんなマスクをどうするか、郵便局でマスクを送る中国の方を何人も見ましたと、ズニアさんもツイッターでいただいてます。なるほどね。結構海外へ送るとなると、書類が大変でもたついていたっていう話があるみたいです。
大変ですよね。
さあ、メールいろいろいただいておりますが、この後7時からは、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、7時台でも取り上げますこの新型肺炎についてっていうのは、たくさんメールやツイッターいただいてるんですが、第一便で帰られた方が報道をされてますけれども、すでに、191人の方が勝浦のホテル三日月に滞在をされるということであります。はい、でこれについてメールいただきました。これおそらく勝浦の方だと思うんですが、6時台で飯田さん英断と言ってましたけれども、実はこれ市民には何の説明もないんですよ。また勝浦市内多くの方がホテル三日月で働いてます。お勤めされている方々の多くは子育て世代で、また勝浦は核家族が少ないんで高齢の親世代も同居しています。お世話するのはこうした勤務されている方々、身近に三日月の関係者もいるんで、感染リスクが勝浦市民にもあるということではないでしょうか。お年寄りの多い地域です。帰国者の方々には申し訳ないですが、正直勝浦市民としては気持ちがいいものではないんです。政府はよく頑張った、帰国者も大変だと思ってましたが、いざ自分の身近にと思うと人道的な大義名分があるのも分かります。でも子供は感染しないか、お年寄りは大丈夫かと思うものですといただきました。まさにそれをおっしゃる通りで、私自身もそこを確かに想像力がなかったなというふうに思います。メール寄せていただいて本当にありがとうございます。貴重なご意見だと思いました。私飯田が論客たちとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田浩司そこまで言うかザライブ3、4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには浩司アップコメンテーターも登場です。まず昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸寛さん、元自衛官で評論家牛尾雅人さんをゲストに、外交安全保障について考えます。夕方公演は午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋陽一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常念司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。2公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円、ただいまチケット先行受付中です。受付電話番号はチケットピア 0570-02-9999、 P コード644-832、こちらは自動音声で24時間対応です。 0570-02-9999、 P コード644-832、チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽々チケットでも受け付けております。 0570-071242、 0570-071242 です。なお日本放送楽々チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ7時台は、コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。アメリカ FRB 政策金利据え置き。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は29日の FOMC 連邦公開市場委員会で政策金利の現状維持を決めました。会合後に公表された声明文では、アメリカ経済は緩やかに拡大していると主張、当面は利下げ利上げをせず政策金利を据え置く考えです。前回12月と次いで連続で据え置きとなりましたけれども、まあ、トランプさんは何言ってんだ、下げるべきだろうということを言って、
そうですね、昨年ずっとですね、 FRB、まあ、アメリカの中央銀行は景気テコ入れのための予防的な、つまりは実際の景気悪化よりも先に手を打った利下げというのを続けてきたんですね。
はい。
で、昨年年末から一旦様子見モードになってます。その大きな理由がですね、はい、米中間の貿易上の対立がどっちに転んでいくのか、不透明な部分が大きいと。で、これの行く先を見極めたいっていう様子見モードなんですね。
はい。
ただこれトランプ大統領としては、なんといっても選挙控えてると。
はい。
で、これどこの国でも事情は似てるんですけれども、景気がいい時は圧倒的に、まあ、現職が強いんですよ。
はい。
ところが景気が悪いと現職はすごく不利。で、多くの人にとってもちろん、様々な政治や人権、外交、いろいろな対立点ありますけれども、やっぱり多くの方にとって第一の関心って、自分の懐はどうなのか、職はどうなのかという問題なんですね。
はい。
ただアメリカの景気、実際に非常に厳しい状況が続いているのは間違いないです。これは米中間の対立というよりはですね、景気って永遠にいいとか、いうことはまあないですね。はい。だから景気っていうわけでして、で、アメリカの多くの景気っていうのは景気が良くなると、
はい、
雇用が増えると、
うん、
で、雇用が増えると増えてるうちはまあいいんだけれども、だんだんそれが頭打ちになってくると
、はい、
理由が働ける人、企業が雇いたいって思う人が足りなくなってくるから、そうすると給料が上がる、
はい、
で、これアメリカは日本に比べると給料、特に正社員の給料も動きやすい国なので、で、それによって、今度はですね、だんだんと企業の収益が圧迫されていく。
うんうん、人件費が増えちゃうから。はい。
で、その結果ですね、ちょっと景気が悪くなっていく、なんていうのが、よくある景気循環なんですね。うん、
はい。
で、アメリカはこの、久々というと変なんですが、まあ、典型的な人が足りない、給料が上がる、または雇えない、企業収益が微妙になってきて、ちょっと陰りがっていう、何か景気悪化っていうと皆さんリーマンショックとか、
はい、
バブル崩壊、日本で言うと、ってイメージなんですが、そっちじゃなく、まあまあよくあるタイプの景気後退の入り口だなって言われつつ、まあ予防的な金利を引き下げたりすることによって、なんとかかんとか踏みとどまってる。っていう状態続いてるんですね。
は
い、
うん、
で、その中で、様子見モードというのはちょっとトランプ大統領としてはイラつくところなんですが、昨年末に出たアメリカのいわゆる日本でいうところの景気動向指数のようなものを見ると、
はい、
どうもですね、入り口ちょっと入ったかなというところが、
景気後退期の
後退期に、そういった雰囲気がだいぶ出てきてますので、今後もまあこの問題、出てくるとは思うんですが、
はい、
これ日本に関して言うと、これアメリカがイケイケ感のある景気の状態じゃなくなったぞっ ていうのは踏まえて、はい、例えば内需の拡大であったり、
はい、
十分な、まあ、例えば公共事業のお積み増しとか、うん、そういった経済対策っていうのを取っていかないといけない、うん、これまではアメリカがいいので、うん、ある程度日本側は、はい、サボり気味でも、引っ張ってもらえたと。
サボり気味ですよね。消費税理解を上げるなんてね。
そうなんですよ。だからね、これ結構日本にとっても影響、今年、中央以降、特にまあオリンピック以降出てくるんじゃないかと思いますね。
まずはアメリカの FRB の政策決定についてでした。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。昨日、中国武漢から日本人206人が帰国、12人が入院。中国武漢で発生した新型コロナウイルスによる肺炎を受け、現地に滞在する日本人206人を乗せた日本政府の全日空チャーター機が、昨日午前武漢から羽田空港に到着しました。厚生労働省や東京都によりますと、13人に発熱や咳などの症状があり、うち12人が入院しましたが、いずれも症状は軽いとのことです。また武漢にいる日本人の60代の男性の方、前々から肺炎で重篤というのが伝えられておりましたが、おそらくは陽性であろうと、最終的な確定は出ないけれどもと、病院から連絡を受けたと、昨日菅官房長官も会見の中で発表しております。またこの武漢からのチャーター機ですが、第2便がすでに武漢を出発しておりまして、8時半過ぎぐらいには羽田に着くのではないかと、ういうことが言われております。さあ、日本人の方々ね、とりあえずは経過観察ということで、大部分の方はホテルに滞在ということになっておりますが、はい、
今回のチャーター機による帰国なんですけれども、はい、これ似たようなスキームというのは、仕組みというのは、はい、紛争が起きた時に紛争地域から日本人を、脱出帰国させるという時にも、はい、類似の措置が取られることがありますが、
はい、
それとちょっと決定的に違うところというのがありまして、これは世界的な意味でのコロナウイルス封じ込めのための協力体制でもあるんですね。これどういうことかと言いますと、
はい、
今武漢市周辺は交通自体も規制されている。つまり武漢から出られないようになっている、はい、と言いつつも、出られなくはないっていう、報道結構多いんですよね。そうするとこれ、何が起きるか、つまりこういうチャーター機による帰国みたいなものを怠ると、
はい、
どうしても日本に帰国したい、日本じゃない国もそうですけれども、という人が、こっそり武漢市エリアを出る、
はい、
それで、違う空港から勝手放題に各国、その方々の母国に帰られる、
はい、
そうすると誰がどういうルートで、つまり武漢に滞在していて、コロナウイルスの感染が疑われる人がどの経路で何人帰ってきたのか見えなくなっちゃうんですよ。これが一番怖いんですね、
はい、
ですから今回の場合、いわゆる一般的な紛争地域からの避難と違って、封じ込め政策への協力のために、ぜひこのチャーター機で、いつ何人誰が帰ってきたのか分かる体制にさせてくださいっていう、意味合いも持っていると、はい、だからこそですね、この前回第1回目第1便での帰国者の中に、診察治療等を拒否や治療じゃないですね、すいません、検査を拒否した人もいると。これははっきり言って許せないことでありまして、しっかりとこの検査チェックっていうのを条件にした、チャーター便の利用っていうのをしっかり示していかなければいけない。で、さらにはですね、この対策、世界的な感染ルートを防ぐという意味では、ちょっとですね、あまり国籍等限定せず、しっかりと管理した体制で、移動してもらうということ、これ必要だと思いますね。現時点だとやっぱりちょっと台湾とのチャーター便の交渉が、難航しているみたいなんですけれども、こういう場合にはそういった難航している国であったり、国地域であったり、またはちょっとチャーター便を飛ばすほどには、
自国民が。
自国民に、はい、武漢に滞在していない国、うん。こういったところに、まあもちろん日本だけじゃなく、
はい、
チャタキ飛ばしている各国っていうのが協力していく体制っていうのをそろそろ作らなきゃいけないんじゃないのかなと。
ああ、確かに、古い話になりますが、イラン・イラク戦争の時にテヘランが封鎖された、はい、その時に、まあ日本からの救援便っていうのは飛ぶことができなかった。
そうですね。
まあ、組合などいろいろあったからというのも言われておりますが、その時に手を差し伸べてくれたのはトルコ航空だった。
はい、
ねえ、エルトゥールル号というね、まあ、19世紀の終わりぐらいに、はい、難破した船、その、まあ、人たちの手助けを和歌山の方々がやったっていう、うん、その故事を未だに覚えていて、あの当時、うん、恩返しだと言って飛ばしてくれた国があったと。うん、まあ、ある意味、そのさらなる恩返しであったりとか、ね、他の国に対してもっていうところもありますよね。
そうなんです。やはりですね、これ、言葉は悪いですが、まだ武漢に、または中国の、はい、まあ、一定のエリアに封じ込められているからまだ対処できてるんですけれども、
はい、
これが例えば、まあ、帰国等によって世界的に拡散し始めたとき、まあ、先進国ならば、まだ今度はまた国内での貿易体制、
はい、
つまり疫病を防ぐ体制っていうので防げるかもしれませんが、これ途上国とか、そういった管理体制整わない国で二次感染が始まってしまったら、
はい、
ちょっともう手に負えないんですよね。これ、まあ、まだこのコロナウイルスの重篤度、致死率というのははっきりしていませんが、はい、かなり慎重に対応しなければいけないと。そしてもう一つはですね、これ冷静な判断として中国当局の公式発表を待って人数を勘案するんではなく、
はい、
海外渡航者の中に感染例が、海外渡航者または海外帰国者の中で、感染例が何例見つかったか、
はい、
これをですね、例えば、まあ、イギリスであったりドイツであったりすでにチャーター機飛ばしている国と協力し合って報告し合うと、何がわかるか、統計的に中国の例えばウーハン市周辺での感染者数っていうのは統計的に予想することができるんですね。
なるほど。このぐらいの感染力があってっていうのを考えると。そうです
、うん、で、それをそういった、まあ、データ共有の作業を行っていくことで、はい、
うん、
ちょっと現地の実情っていうのを把握する試み、
うんうんうん、
まあ、それこそ研究機関と裏では、
はい、
裏というか表じゃないところでは、うん、おそらくやってるんですけれども、うんうん、これしっかりといろいろな形で予想を出していかないと、うん、まあまあまだわからない部分っていうのが多いんですけれども、でもこれ、
うん、
これからまあ、中国だいぶ、まあ、コロナウイルス前は SARS ですし、
はい、
でこれから例えばインドであったり、東南アジア等から予想外のこういった病気というの出てくると思います、
は
い、
うん、
そういう時の国内管理体制とかまたは在留邦人、先方にいる日本人の健康を守る政策っていうのをしっかりと立てていかなければいけない。先ほど、まあ、ホテル三日月の例、今、はい、帰国の第一便の方は、千葉県の勝浦、はい、ホテル三日月に滞在されている、うん、でじゃあホテル三日月の、うん、従業員の方の健康不安はどうするんだという話がありましたけれども、
日本放送ではメールいただきました、
はいはい、こういった問題に対処するためにですね、うん、ある意味余裕を持った国立または公営の、うん、そういった医療と宿泊を兼ね備えた機関であったり、はい、または、ま、それこそ成田であったり、
うん、
関空のような、うん、巨大国際空港に関しては普段は まず使わない、だから普段は完全に無駄になっちゃうって分かっていたとしても、
はい、
宿泊設備や、
うん、
いざとなったら医療チームを入れて、うん、医療行為ができるようなセンターっていうのを作らなきゃいけない、
うん、
それね、ほとんど全ての期間無駄なんです、その期間は、
うん、
だからきっと批判されるんですけれども、
はい、
こういったバッファー余裕無駄っていうのがない、
うん、
社会っていうのは、
はい、
緊急時に決して回らないんですね、
うん、
ね、むしろ、ああこの期間が無駄でよかったってって思える、ある意味保険なんかもそうかもしれませんけれども、 その保険的な施設整備っていうのを、はい、これから考えていかなきゃならないんじゃないかなと思うんですよね。
確かにそれこそあの台風15号の時に成田空港まではみんな来られました、はい、ところがそこから先の交通インフラがダメで、はい、ね、ずっと留め置かれて、うん、結局毛布1枚配られて空港で泊まらざるを得なかった。
そうなんですよ。
もし近くにそういう施設があってある程度の受け入れがまとまった数できるんであれば、うん、そっちの方がよっぽど、うん、あの寝るにしたって安心だしと、うん、そういうバッファーにもなるわけですね。
そうなんです。で、普段全くの平常時は一般的に客を取ってで、うんうんうん、その中で、例えばその宿泊約款とかで緊急時は、はい、予約を逆キャンセルする場合もございますと、うんうん、その代わり価格は低く据え置きますよっていう宿、こういったものあってもいいですし、ぜひ、作っていくべきなんじゃないかな。
まあ、空港が24時間営業になったら、うん、そういうところに一時宿泊して朝早い便で行くみたいのだって、
そうそう、ビジネスモデルとしては
できますよね。
そうなんです、そうなんです。ちょっとね、対応を考えていく必要あると思いますね。
まだまだインフラ画面で整備するところもいっぱいありますね。そういうのは、はいはい。この時間、明治大学准教授で、経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送局の方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。2009年の金融政策決定会合議事録。日本銀行は昨日、2009年の7月から12月の金融政策決定会合の議事録を公開しました。議事録にはデフレからの脱却を目指し一層の金融緩和を求める当時の民主党新政権と金融強化緩和強化に慎重な当時の日銀総裁との緊迫したやり取りが伺えるとのことです。まあ、リーマンショックの波っていうのが本格的に日本にやってきて、
はい、
経済的にはこれ相当苦しいという中でしたよね、はい。
そうですね。2009年の半ばからですね、消費者物価指数、物価ですね、
はい、
その、まあ、動きというのが急速に悪化してきまして、最盛期には 2.5% 値段が下がる、はい。これあの例えばですね、消費者が買っているものの中で値段は基本的に動かないタイプのものっていうのも結構あるじゃないですか、はい、その中で平均取ったら 2.5% 下がったってことは、比較的価格が動きやすい、値動きが激しい商品は1割2割下がってる、値下がりしてるってことです、
はい、
1割2割値下がりしてるっていうことは何かというと、売ってる方にとっては1割2割いきなり収入が減っちゃってるってことです。これあの所得じゃないですよ、ビジネス商売ですから、
はい、
入ってくるものが1割2割減ってしまう、
うん、
で、また、うん、価格を、まあ、据え置きであったり動かせないタイプの商品は大幅に売り上げが落ちていた状態、はい、でここまでひどい経済状態で、まだまだデフレ、というのは良くないとかですね、
はい、
デフレというとかえって民間が、まあ、なんて言いますか、萎縮するみたいな議論を進めていた、
はい、
まあ、10年前の日本銀行の、うん、まあ、非常に遅い対応というのを、
はい、
今見ると非常に苦しいと言いますか、まあ、単純に言うとおいおいと、
うん、
リーマンショックから、うん、まあ、1年以上を経てまだこんな議論してる国があったんだと。で、それによって失われた雇用であり、
はい、
まあ、ある意味で言うと耐えられなくて、倒産してしまった企業であり、どれだけいると思うんだって思うと、
本当ですよね、
ちょっと怒りが込み上げてくるんですけれども、これ、まあ、10年も前の話、今頃して、どうするんだっていうふうに思われる方いるかもしれませんが、この経済政策というのはですね、ある意味人の命を左右することがあると、
はい、
でそしてですね、政策の当局者っていうのは現状維持バイアスではないですけれども、なるべく何もしたくないんです、
うんうんうんうん、
何かすると叩かれるんじゃないかって思ってる、
はい、
何かして失敗したら自分のキャリアに傷がつくんじゃないかと思ってる、うん、これはあの日本銀行、今回は話題にしましたけれども、
はい、
今の政府であったり、これからの政府や様々な省庁も同じです。
はい、
日本において何かすると叩かれる、叩かれたら自分のキャリアに傷がつく、だから何もしない。で、これ、この2009年の議事録発表に対してまだ擁護をしているメディアもあるんですね。むしろ政府の圧力にさらされて苦しかった、はい、
日銀が辛くも独立性を守りきったみたいな、何言ってんだと、
バカみたいな話なんですよ。で、ただですね、そこまでしてでも、とにかく何もしなかったことに対しては全然、文句が出ないと、追及されないっていうのが、これが日本の非常に悪いメディアの悪いところだと思うんですよね。現状維持は正義ですかと。
はい。おっしゃる通りですよ。
はい、何かね、これはどこの、分野でもそうですし、会社でもそうかもしれません。
そうですね。
何かですね、何かをしたことによる失敗は、もう立ち直れなくなるぐらいまでみんなでタコ殴りにするのに、
はい、
何にもしませんでしたっていうのは、対応が遅れたけど、そう、しょうがないよね、みたいなね。なんかね、何にもしなかったことについては、そこまで責められないっていう、
はい、
この体制っていろんな組織、日本の組織をダメにしてる考え方だと思うんですよね。
結局、でもそれがずっと引きずり続けているっていうのが、この30年ぐらい。
そうなんです、そうなんです。これは政府政策もそうだし、各組織、会社の中もそうだと思うんですけれども、
はい、
何かをするってことは、やらかすこと、失敗することは、あるんですよ。だけれども、その中で、改善を勝ち取っていかないとですね、だってずっと何もしないっていうのは、ある意味自動車運転していて、一回もハンドル切らないってことですから、いつかどっかにぶつかるけど、いやいや、間違えたハンドルの切り方をするよりは良かったんじゃないかみたいに言い始めたらもう終わりですよね。
2009年の金融政策決定会合議事録、今日のキーワードでした。飯田さんにね、いろいろ質問が来てるんですけれども、
はい、
ヨッシーさん、それから優待株鑑定士かっこ見習いさん、日銀の審議員に丸三証券の足立誠司さん、はい、指名と、これいかがですかという。
いやいや、もう順当人事ですし、どちらかというと足立さんもっと早くなるっていうふうに思ってたんですよね。
なるほど。
なぜ、この順番になったのかというのはわからないんですけれども、実は僕、足立さんとは、はい、共同の偏重をも出してますし、
はい、
そもそもが事実上ですね、兄弟弟子なんですね。
あ、そうですか。
はい。同じ、クレディスイスファーストボストン証券の岡田康さんというエコノミストの下で結構経済の勉強をした中で非常に嬉しいです。
なるほど。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。日銀の金融政策決定会合で増税懸念の意見が相次ぐ。日本銀行は今月20日と21日に開いた金融政策決定会合で出席者から出た主な意見を昨日発表しました。それによりますと、消費税率の引き上げ後、個人消費の回復が弱く、増税の影響を懸念する意見が相次いでいたことが分かりました。金融政策のね、大規模な金融緩和、この維持は決めてますけれども、一方でその買い入れ額というものを見ると、減ってますよね。
そうなんです。で、こういった大規模な金融緩和政策というのは、はい、基本的にはずっと長い期間金利をゼロ、金利ってあの貸し出しの金利とかじゃなく、いわゆる銀行の間でやり取りをするような政策金利はゼロにすると、ビタッと、これが長く続くと思うので、例えば貸し出しの金利も下がる、だから住宅ローンであったり設備投資が増えるっていう、ロジックになっていくんですけれども、金利がゼロになっている状態って、それ以下には、ちょっとコンマいくつは下がりますけれども、それ以下にはちょっと金利下がりようないですよね。
はい、
そういう時に消費税が増える、消費が減りますよね。そのショックというのは通常時より大きくなります。なぜかというとですね、普通消費が減ると、例えば投資でもいいですし輸出でもいいんですけど、景気が悪くなるとそれによって金利が下がると。で、一方で金利が下がったことによって、じゃあ 今のうちにローン組もうかみたいな人が生まれるってことで、金利がバッファーになってくれるんですね。ところがベタっとゼロ金利にしていると、はい、そのバッファー部分がないので、
なるほど、
これ景気が良くなるときにもドーンと大きく景気良くなりやすい代わりに、うんうんうん、こういう増税ショックとかには弱くなるんです。本来であればアベノミクス3本の矢って何でしたっけと、大胆な金融緩和、
はい、
機動的な財政出動、
うん、
ある意味大胆な金融緩和を行うことで機動的な財政出動の効果が一番大きくなる状況っていうのを作ったんですね、
うんうんうん、
ところが、財政出動、うん、ほぼやって、こなかった、
はい、
2014年の消費増税対応の時にちょっと出した、
うんうんうん、
今回もちょっと出すと思いますけれども、
はい、
それ以外は、まあ、大体のことを言うと横ばいで推移させた、
うんうんうん、
ある意味で言うと金融政策、特に大胆な金融緩和っていうのはこの財政が一番効きやすい状況を整えた、うん、なのに使わなかったんですね、
はい、
その結果ですね、金融政策の効果というのも、まあ、株上がりましたし資産価格上がりましたし、うん、企業収益上がってますけれどもごく一部のところで止まってしまっている、
はい、
本来であれば財政政策と金融政策っていうのは特にこういう不況の場合には、うん、本当にがっつり、まあ、スクラムを組んでね、
はい、
一緒に立ち向かわなければいけないのに、正直もう最初のうちはですね、ある程度、まあ、甘く点をつけてもらってた部分もあるかと思うんですけれども、もう6年、以上を経て、はい、6年どころじゃないですね、この長期にわたる金融緩和状態の中で、金融緩和が本当に孤立無援状態で戦ってる、これはですね非常に厳しいと、
ね、
でこの金融緩和聞きやすく、まあ逆の意味で、悪化に折れやすくなるのは、はい、海外景気が悪くなった時、
はい、うん、まさに
海外景気悪化しつつあって、で、国内では増税ですから、はい、これまあまだ議事録の公開ってのはまさに先ほど話しあったように、うん、かなり、まあ、
10年後とか、ね、
10年後なんですけれども、うん、おいおいと勘弁してくれよと平ったく言ってしまうと、うん、そういう声ですよね、
はい、
わざわざ財政を出す、それが聞きやすい状態をここまで整えてる中で財政締めたんですから、うん、
はい、
支出を減らしたんですから、おいおい、それで、よくですねメディアとかでは、
はい、
日本銀行の大胆な金融緩和政策は、何年目に入るがまだ 2% 目標は達成していないみたいに書かれる、しょうがないじゃん、うちしか戦ってねえんだからよ、
弾打ってんの誰だ、うちだけじゃねえかっていう話をね、
おそらくまあ誰が言ったかはですね、
はい、
なんとなく想像、
ね、
まあ、2人ついてますけれども、
そうですね、
ね、それこそ今までは、はい、うちしか戦ってねえじゃねえかよ、勘弁してくれって思ったら、うん、昨年の10月に、はい、あ、後ろから弾飛んできたっていう、
おっとあれ
っていう、かなりね厳しい状態、に、まあ、苛立ちもあるのかなと思いますね。
でその上海外経済が、まあ、今日の一本目のニュース、うん、アメリカも減速してきつつある、うん、中国はそもそも地合いが悪かったところへ来てこの新型肺炎というのの影響が計り知れない、はい、今月末昨日 EU も採択しましたけれども、うん、イギリスの EU 離脱はもう決定した、
はい、
これいい話どこにもないですね、中東もこれだけ火薬庫の状態
ですので、ここはですねもう一度アベノミクスの原点、うん、はい、一番最初に何を言ってたかっていうのを、政府政権も、はい、しっかり思い出してほしいと。
でこの後に読んでもなんか財政を出そうとすると財政健全化だとか国が破綻するみたいなことを書き連ねる新聞が、
う
ん、
そうそうそ
う、うん、
ああまあ日経新聞とかね。
ねえ。
も
う朝日も産経も日経もっていう。
そう。
普段のイデオロギーどこ行ったんだお前らっていう。
そうそうそう。とりあえず
緊縮。同じことしかやんねえじゃないか。
緊縮についてだけは左右関係なく、全員が強調していると。で、私自身は決して MMT に賛同する形ではないんですけれども、ただこの緊縮の行き過ぎっていうのが、ちょっとですね、
はい、
日本にとって、日本の未来にとって大きな影を落としつつある。反緊縮というのが今年はやっぱりキーワードになると思いますね。
緊縮は正義ですかみたいな話なんです
よ。そうそうそうそう。緊縮が何か道徳的に正義だって思ってる人がたくさんいるんですけれども、はい、 ども、
お金は返すべきでしょうなん
ですね。そうそうそう。個人の借金と国の借金は、全く違う性質のものです。さらに言うと、国が出している国債っていうのは、多くの場合、日本の場合特に国内の誰かの資産です。というよりも、資産って誰かの借金だからな。
はい。
っていうのを、もうちょっと、しっかりと、まあ、考えていく必要あると思うんですよね。
金融政策決定会合の主な意見から、この先の経済についてもお話しいただきました。